ドクトルかっちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは大阪府門真市から井上由紀子さん。かっちゃん先生、季節の変化で体調が崩す人が多いですね。私は病院通いしています。薬も飲んでいます。胃腸が悪く、吐き気、肩こり、ムカつき、頭痛、血行不良、胃が張ったりとね、いろいろねちょっと症状を書いてくださってるんですけれども、それですごく、頭痛もして薬も痛み止めを飲んでいて、もう本当に体調が悪くて悩んでいます。先生教えてくださいということでおはがきいただいてますね。続いては堺市北区から今泉照代さん。かっちゃんのいいお声でいろいろな病気のこうあるべきというお話、74歳一人暮らしの私にはとっても参考になり、毎回楽しく聞かせていただいております。これからも楽しみにしておりますという嬉しいおはがきです。他にも、大阪府藤井寺市から大石恵美子さん、兵庫県西宮市から、山中幸美さん、大阪府高石市から広井哲郎さん、兵庫県加古郡から吉田義晴さん、他にもたくさんおはがきいただきましたよ。いつもくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、いやなんかいっぱい症状こう書いてるんだけどね、結局ねなんかこう悪循環になってるっていうのあるんですよね、だから例えば頭痛があるから痛み止め飲む、で痛み止め飲んだら腸内細菌のバランスすごく悪くなるし、まあ、胃の炎症なんかもね、粘膜の炎症を起こすし、ね、で吐き気とかするのは、まあ腸の全動運が悪くなると、まあ、老廃物が腸壁に残った状態、で排出ができてないってことも考えられるし、だからとにかくね原点に帰って食事からまず変えていって、で多分ね血圧も低いじゃないかなと思うんですよね、だからもうね要するに症状の起きる原因っていうのは基本的には血液の汚れと血液の循環不良ですから、だからこう綺麗な血液を作るためにね、まあ、修行場から気をつける、それとやっぱり全身多分ね酸素不足だと思うんですよ、だからミオグロビンを増やすような、まあ、食用場、要するに筋肉症の、酸素を増やすね、いうことなんかも大事だと思うし、だからいっぺんにあれもこれもね改善って難しいから、だからできることを一つずつこう努力して改善していくっていうことがすごく大事だと思うんですよね、
そうですね、原点に帰ってまずは食用場から、
だからこの5月ね、連休あったでしょ、私結構忙しかったもん。
もうかっちゃん休んでないですよね、本当。
だからそのね、お盆休みとかね、正月休みとか連休とか、まあね、スタッフみんな休ませなきゃいけないから、携帯全部私の携帯にね電話が転送なんですよ、でまあいろいろこうねアドバイスさせていただくんですけど、そういう時に限ってね、困った症状が起きたっていう人が多いんですよね。
確かにこう休みの時って何かと体調を崩したりするもんですよね。そうそうそうそう、病院閉まってる時に限って、
でまあ思えばね今日はね、ビオネ健康センター、株式会社ビオネが創業31周年。
31周年ですか。おめでとうございます、
まあ思えばねいろんなことがありましたけどね、
きっかけは何だったんですか。
いやだから結局ね今の仕事、なんでこういうことになったか、乳酸菌を研究している正垣和義先生、って方と出会ったのが始まりかな。
その出会いからスタートして、
そうですね、昭和55年、1980年に先生とお会いしてね、で得体の知れない酸っぱいものを見せられて、これでね全ての病気治るんだよ、おっしゃるわけですよそんなね夢のようなこと、バカなことあるはずないだろうと思いながらね、とりあえずね試作品作ってみてね、100人ほどね使ってもらったら、その中からねびっくりするようなね成果がね、続出したんですよ、で、それから33年、独学の勉強を続けてきて、ね、勉強ってね、学生時代はね大嫌いだったの
あ、そうですか。かっちゃんすごい勉強熱心ですよね今
でね、まあ 今はね、府立高校ではね、担任の先生に、学校始まって以来の問題児 言われたの。
もう今からは想像もつきませんが、
そんな私がいたことなんてね、みゆきちゃんもリスナーの皆さんも、ね、思いもつかないと思うけどね。
いや絶対そうですよ、みんなそれ本当なのって多分リスナーの皆さんも思ってますよ。
いやだからだいぶ前にどうぞか会った時にね、まあ、高校の同級生 ね、うん、ねお前イグサやろイグサやろって言うんですわ、ね、なんでよって、お前はな俺らのこと覚えてなくてもな、うん、俺らはみんなお前のこと覚えてるわって言われたことあるんですよね。
ガキ大将だったんですかね。
いやなんでしょうね、どうしようもないやつだったんじゃないですか ね、 ね、まあ、だからそんな私が存在するっていうのはやっぱり正木先生のおかげかな、うん、今の私がね、でね正木先生ね、昭和7年から、まあ、中国の大連ってあるんですけどね、
はい、
ここであの、まあ、大谷洪水農芸科学研究所っていうのがあったんですよ、
はい、
で大谷洪水さんってね、うん、あのまあ、まあ芸家ですけどね、
うん、
あの西本願寺の22代門主、
は
い、だから結構あの東南アジアの方に探検隊を組織したりとか、ね、日本国内に学校を作ったりとか、
はい、
非常にこう有名な方なんですね。
へ、
でその研究所が大連にあったんですよ、
うんうん、
でそこで正木先生は醍醐味の研究してたの。
醍醐味の研究、
はい、
はい、
で実はあの涅槃経っていう経典の中にね、
うん、
乳酸菌の培養工程が5段階にこう書かれてるんですよ、うん、
はい、
でそれがまあ研究のヒントなんですね。
ほう、
で要するにあの5段階のまあ培養工程、
うん、
乳、うん、まあ、お乳の乳ね、
はい、
で酪、酪農の酪ね、
はいはい、
で酵素、
酵素、これは生きるという字に、
うん、
なんて思うんですか、
うん、そってあの酒編に、
うん、
まあ、のぎ編のね右角、はい、
うんうんうん、
それと熟素、
熟素、
醍醐、
はあ、でそのそう後ろ一番最後に醍醐って出てきましたけど、
うん、だから乳ってさ、
うん、
まあ、新鮮なあのヤギのミルクね、
はい、うんうんうん、
楽はあの脱脂するわけですよ。
あ、脱脂したものが楽、はい、
でそこに、まあ、精菌を、まあ、植え付ける、これが酵素なんですよ、でそれを熟成発酵させるのが熟素、
熟素、
さらに最後ね、うん、まあ、醍醐に変わるって書かれてるんですね、
はい、ほう、
で、まあ、醍醐味は百薬のごとし、
うん、
一切の主役はことごとくその中に入るっていう一節があるんですね。だからどんなお薬よりも優れてる、
はい、
で、まあ、醍醐味ってのは変化しない、
うん、
安定した物質、
は
あ、で先生おっしゃってたのがね、まあ、椅子とか机ここにあるよね、で目の前の物質ってね見えない速度で変化してるわけですよ、
うん、うんうん、
ね、
まあ経年劣化がわずかではありますけれども進んでる
ってこと
です
よ、ね、だから100年後にこの机絶対ここにないもんね、
うんうん
うん、でもその醍醐はこの変化しない安定した物質って意味なんですね。でまだね世間ではね、オリゴ糖すらね知らない時代にですよ、
うんうん、
ね、今で言うねバイオジェニックス、
うん、
まあ、乳酸菌生産物質をね世界で初めて研究開発 されたってことはね、本当に、まあ、私異業だと思うんですよ。
はー、すごいですね。
それをね昭和7年から研究始めてるわけですよ、
ね、
でね戦時中とかね、あの戦前戦中はね、
うん、
まあ、その未完成の、ね、まあ、研究中の原料をね、
うん、
陸軍で医薬品の純正素菌っていうね、
うんうんうん、
名称で使われたんですよ。
あ、陸軍でも、
はい、で当時ね兵庫県のお店、
はい、
塩野義商店から陸軍に納められてたの、
はあ、この塩野義商店って、
まあ、今有名な会社ですよ ね、
はあ、はい、
でね戦後ね正木先生ね、
うんうん、
まあ、昭和20年と25年、
うん、
2回ね国会で議会講演も行ってるんですよ。で特にねその寿命論と有効細菌っていうね、講演はすごくまあ好評だったそうなんですね。で実は私ねこの国会のね、速記録のコピーもらってるんですよ、
はい、あ、そうなんですか、はい、それはちょっと興味ありますね。
でその後ね、あの醍醐味の完成までね、
うん、
まあ、大変な研究を重ねられて、まあ、ご苦労もすごかったんですよ、で昭和54年にやっと完成したんです。
はあ、ということは54年に完成ですから47年間かかったと、
はい、
わあすごいですね。
だからその後数年間ね私以外にもね、何人かの人とご縁があったんだけど、みんな亡くなってるから、ね、 なんかこの完成してから昭和60年までのこのバイオジェニックスのね、いきさつ知ってる人ってね、うん、今私しかいないの。
ああそうなんですか。かんちゃんいつまでも元気でいないと、
うん、松崎先生が直接ね、うん、教えてもらったこともいっぱいあるし、
うんうん、
で一般的に、まあ、乳酸菌って言ったら誰でもわかるけど、で乳酸菌だけじゃ効果ないんですよ。
はい、
まあ、乳酸菌とか酵母菌に餌を与えて、まあ、発酵させて、うんうん、発酵食品作るよね、その発酵食品を熟成させる、はい、まあ、これが一般的なコースなんですね、
うんうん、
で数種類のまあ、熟成発酵したね酵素を、ね、うん、さらにブレンドして熟成発酵を繰り返すわけですよ、う
ん、はい、
でその培地から乳酸菌生産物質だけは抽出するんですよ、
うんうん、
だから豆乳を培地に発酵させて、ね、抽出したあの原料にはアミノ酸とかタンパク質一切含んでないんですよ、うん、
はい、
で要するに正木先生の理論としてはね、まず弱い菌を培養しても優れたものはできない、
うん、はい、
要するに何十年の歳月をかけて菌を強化培養しなきゃいけないんですね、
うんうんうんうん、
で最終的に16種類の乳酸菌酵母菌はまあ残されてるんですけど、
うん、
でね、で培養してその最後培地からね抽出して栄養素と分離しないと粘膜から吸収しないから効果が落ちるんですよね、
うん、はー、あ、なんか栄養ある方がいいような気もするんですけど、うんうん、違うんですね。
違うんですね。だから要するに乳酸菌生産物質っていうのは基本的に栄養素を含んでない菌の代謝産物だけ、はい、
うん、
だから口に含んで腸に行って働くんじゃなくてもう粘膜から吸収していってね、
はい、
短期間でこう成果が出るっていうものなんですね。
うーん、
まあ、それと食用上プラスしたらまあ鬼に金棒じゃないかなっていうことで今日の私があるわけですよ。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。東京医科歯科大学名誉教授藤田浩一郎先生の新書乳酸菌生活は医者いらずを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社、日本バイオケミカル研究所の提供でお送りしました。自分の体愛する